トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大宮コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。さまざまな障害について勉強していくコーナーで、本日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、で
今日は、はい、今日のテーマなんですけど、はい、
この季節
ですね。この季節になる、
もうあれですか、テーマはまだ言う前ですけど、もうこの7月頭ぐらいから気にしないといけないですか。
本当だったらもうちょっと前から気にしてい
た
方がいいんですけど、
ね、
なるほど、なるほどですね。まあ皆さんにもね、よく最近テレビでよく言いますもんね。
言いますよ ね、
うん、ということで、うんうん、今日のテーマは
あの
熱中症
対策、
はい、
ですね、
ですね。
あの、まあ、熱中症対策もちろん皆さんいろんな対策されてると思うんですけども、はい、実際に動き出すのは、まあ、梅雨が明けて本当に暑くなってきた時に、
うん、
あ、しなきゃいけない、頑張らなきゃいけないっていう感じで思ってる方が多いと思います。まあ、別にそのやらないよりは やることに越したことはないんですけども、
うんうん、
あの、まあ、できれば熱中症対策っていうのはもう遅くても今ぐらいから徐々に始めていただいた方が、はい、
もう癖をつけるって感じですか、うん、
ですね、
はい、
の方がいいかなと思います、
はい、
ただあのこの熱中症対策のことをお話しする前にですね、
前に
人間の体の体温がどのように調節をされているのかということを知っておいた方がいいんじゃないかと、う
ん、なるほど、思います。ふんちゃんの平熱は、
私低いですよ。
低い34度ぐらい。
いや
死んでるそれ。
35ってなんかじゃないですかね。
35とか
ちょっと低めの方だと思います。
結構あの最近若い女性とか、
低いですか、
うん、あの平熱どのくらいですかってあの聞いたらですね、もう5度台ですとか60もいきませんっていう人が結構いるんですよね。
普通は一般的に言われてるのは6度5分
だいたい6度5分前後ぐらいって言われています。
それぐらいになりたいですけどね、
うん、だからあの結構あのインフルエンザの時期とかになって熱が出てきました。でも実際に測ってみたら37度ちょっとぐらい、まあ、一般的には微熱って言われてますよね。ただその時にあの自分は必ず聞くのは平熱はどのくらいですかって聞くんですよ。
うーんですよね、
うん、だからその平熱が例えば5度台であれば、うん、おそらく7度台前半でもですね、ものすごくその人にとってはきついと思います。
僕は6度ぐらいなんですけど、
うん、
熱に弱いんですよ。だから8度とかなるとあのこの世のものとは思えないぐらいもう立てない、
うん、まあまあそこまでいけば多分きつい、
ああってなるけど、あの平気な人もいるじゃないですか。
あの、まあ、それは強い人もいますよね。うん、
あ、まあちょっと脱線しましたけど、
あ、いい、はい、で実はこの体温調節なんですけどもね、はい、もちろんその障害のある方にとっても大事なことなんですよね、うん、あの障害の、原因によってはこの体温調節がうまくいかない場合もあります、
はい、
で今回はちょっと熱中症対策ということで、
はい、
体が熱くなった時にどういうふうな、うん、体の中で反応していくかっていうことをですね、うん、今日はちょっともう簡単になんですけど、
はい、
説明していこうかなと思ってます、
はい、
で、まず一番最初に皆さんに知っていただきたいところっていうのは、
はい、
人間の体の中でですね、体温を調節する場所っていうのがあります。
はい、
なるほど。
でこれどこかっていうと、まあ、脳の中、
脳の中
のなんか聞いたことあります。体温調節中枢って、まあ、これちょっと難しい言葉使うとこれ言うんですけども、これがどこにあるのかというと、これ覚えなくて結構です。視床下部というところにあります。そういうところがあるんだって覚える程度で結構です。
はい、
まあ、体温調節においてはこの視床下部っていうところが司令塔になっていろんなところに指示を出す。
なるほど。サッカーで言えばなでしこで言えば宮間選手みたいな。
そうですね、
澤選手みたいな。
澤選手とか
ね、
宮間選手とか このリオの番組で言ったら誰になるんですかね。
中ピーじゃないですかね。
あ、僕プンちゃんだと思った。
本当はとか
言って本当はとか言ってね、
はい、
うん、で、まあ、もちろんその体の中のですね温度が上がりますよっていうのを感じればその視床下部が働いて、
うん、
じゃあ下げましょうっていうふうに働くし、その一方でまた例えば冬とかですね、 その寒くなったりとかして体の中の温度が下がるようであれば、それを上げましょうという形で働いていきます。
へえ、うん、脳が指令を出すんですね。感覚っていうよりも、
うんうん、脳がまず
考えて送ってるんですね。
送ってるっていう形ですね。
なるほど。
へ
え、うん、
じゃあ、さっきも言いましたけども、この時期の場合は熱中症がやっぱ気になると思います。で、熱中症って簡単に言ったらですね、体の中の温度が上がりすぎてることによって起こる。
うん、
うん、
なるほど。
上がるだけならいいんだけども、それを下げるためのことがきちんとできていないために熱中症が起こってしまうと考えていいと思いますね。で、もちろんその体の中のですね、温度が下がるためにはどのような流れがあるのかっていうことをちょっと簡単に説明していきたいんですけども、はい、もちろんさっきも言いましたけども、視床下部というところが体の中の温度が上がってきますよっていうことを判断して、うん、そして指示を出します。体の中の温度を下げましょうという指令が出て、はい、その指令がですね、もちろんあちこちに行くんですけども、うん、主なところとしては皮膚、腕とか体とか、うん、そういったところにですね、指令が行って、うん、その指令が結局どういうふうに働くのかといったら、そのところを流れている血管が広くなったりとか、あとはその皮膚を流れている血管の中の血液の量が多くなったりとか、
はい、
あとはそのよく言われているのは汗ですね、
うんうんうんうん、
汗を出しましょうっていう働きが出ることによって体の温度を下げていくという働きがあります。
なるほど。
車とかバイクで詳しい方であればラジエーター、
ですね、
ラジエーターの働きが人間にもありますよっていう風に考えていただければ、車とかバイクに詳しい方はイメージしやすいんじゃないかなと思います。
もう暑い時に走ってると、ね、運動量が上がって体温が上がってくるん で、
そ、 うです、ね、
その時に汗が出ると、
うん、
でそれは体温調節するための機能として汗が出ますよということですよね。
汗が出ることによって体温というかその体の中の温度が下がっていくっていうことになりますね。
そうすると一定に保てるよってことですよね、うん、はい、
で今大きく分けて流れを3つ言いましたけども、
はい、
じゃあこの流れが働きにくくなる場合としては、先ほども言いましたけども、視床下部自体に問題がある場合、はい、例えばこれが問題があれば、体温を下げ、体の中の温度を下げましょうねっていう指令が出ませんよね。
なるほど。
判断することもできないし、指令を出すこともできない、
うん、
はい、
そして次は視床下部からの指令は、まずですね、前回も以前もちょっと取り上げたと思うんですけども、はい、
脊髄の、
そうですね、脊髄のところで言いましたけども、脊髄というところに届くことによって皮膚に行くんですが、
はい、
その脊髄がある場所で損傷、脊損とかでですね、損傷を受けていると、うん、その指令がその先に行かなくなっちゃう場合、
はい、
であともう一つは、あとはその皮膚を流れる血液が流れにくかったりとか、あとは体質ですね、
うん、
体質でもともと汗をかきにくい体質だったりとか、これは例えばですね、あまりその普段から体を動かさない人、長野さんみたいに普通にね、普段から体を動かしている人はすぐに汗をかくと思うんですけども、
はい、
体質によっては普段から体を動かさない人は汗をかきにくい。
しかかないです、
うん、でしょ、
はい、汗かかないです
最近ね、プンちゃんぐらいの若い女性いろいろお話を聞くと、
うん、
汗をかきにくいという、
筋肉痛になるぐらい運動してるんですよ、うん、
いやでも岩盤浴とか行ってもダメです。全然友達はめっちゃ汗かくのに、うん、私だけ全然もう汗かかないから、
そこで筋トレしないか
でも岩盤浴はほら、僕も何回か行ったことあるんですけど、はい、あれ頑張りすぎるとダメみたいですね。
そうなんです。
そのとプンちゃんが岩盤浴に行ってる時きつくなりませんでした？
ちょっと早く出たいな
って、出たいなって感じです、
はい、
だから岩盤浴は最初はもうきつくない程度のところで1回上がって、で体を冷ましてもう1回入ることによっていくと、
うん、そうすると汗が出るかもしれない、
かもしれない。
なるほど。
いや実はですね、汗をかきにくい体質って自分もそうなんですよ。
そうなんですね、
うん、でちょっと岩盤浴にがどういう効果があるのかなっていうのを、もともと研究職なのでちょっとやってみたいなっていうのが言ってみたんで、周り女性ばっかりだからちょっと恥ずかしかったんですけど、1回目2回目は正直言って出ませんでした。ただきつかっただけ、はい、ただ3回目4回目行くとだんだんじわじわ汗をかくようになってきましたね。
あ、そうなんですね、うん、
1週間に1遍ぐらい行ってたかな。
へえ、体がそれで感じるようになってる。
そうですね、うん、あとはその水分を取ったりとかすることによって あの汗をかきやすくなってきたっていうのがありますね。
なるほど、
う
ん、
汗かきたいんですけどね。
あとはそのあ、まあ、その汗のかき方とかそういうのは来週ちょっとあのお話ししようかなと思ってます、はい、でちょっと次いきますね、はい、あの今3つあの働きにくくなる場合ということをあの紹介しましたけども、はい、まあ、これをもう一回繰り返す形になると思うんですが、はい、あの障害のある方でもですね、やはりあの体温調節がうまくいかないということを先ほど言ったと思いますけども、例えばその脳のところにですね障害がある方、
うん
うん、とあの先ほども言いました視床下部とかそういうところに何らかの影響を与えている場合には、その障害者の中にも体温調節がうまくいかなかったりとか、 あとはその以前脊損のところでもご紹介しましたけども、あの首とかそっちの方に近いところに脊損を起こした場合には、うん、この体温調節があのうまくいきにくいというふうに言われています。あの実際にね、その脊損の方でもあの運動されている方とかような、うん、おそらくね、足とか手だけとか、うん、まあ、そういう形だから、まあ、そこまで体温調節はもうちょっと実際にその方にお会いしたことがないのでわからないんですけども、うん、あのそういうのはなかあの大丈夫だと思うんですけども、これがやっぱり寝たきりとかですね、うん、そういう風になっちゃうとあの体温調節がうまくいかないっていう場合もあります、うん、それとあと今寝たきりっていうことをお話ししましたけども、はい、寝たきりの方の場合にはですね、やはりあの普段体を動かさないと、先ほども言いましたけども汗をかきにくかったりとか、うん、そういった体質になってしまいますので、うんうん、なかなかその体温調節がうまくいかないということが言われていますね、
うん、なるほどですね。やっぱり体ある程度動かしてると汗を出す準備もできてるってことですよね。そうですね。でやっぱその動かさないってことで体も冷え切ったりとかして汗があんまり出づらいよって、
う
ん、
そうですね。
だから冷え性の、まあ、女性特に多いでしょうけど、っていう感じですかね、うん、あとこの時期だと冷たいものをよく取ると体が冷えるじゃないですか。
そうなんですよ。
そうすると逆に汗が出づらいというか、うん、そういうこともあります、
ね、ありますよね。長野さんの場合はあまりそういったその汗をかきにくいとかそういうことはないでしょう。
僕はあの冷え性なんですよね、実は。
あら、そうなんですか。
あんまりあの
くない。
いや僕ね、冷たいものが好きで、例えばアイスコーヒーとか、うん、この時期、うん、で飲んでたんですけど、実は2週間ぐらい前から、うん、あったかいものを取るようにしたら、うん、すっごい汗出ますね。
あ、
だから多分こう体が今順応してきてるのかなと思うん で、
う
ん、
そうですよね、う
ん、で今特に運動量がピーク時より減ってるので、うん、まあ、そういう意味でもですかね。あと汗のかき方について、もうこれちょっと余談ですけど、汗かく順番っていうのがあるんですよね。
ありますね。
で、あの、背中、腰周りが一番最初に汗かくんですよ。だからあの車椅子乗ってて汗かく人なんか必ず背中のあたりちょっと汗かいちゃうんじゃないかなと思うし、
そうですよね、
で汗がかきにくい方はそういうところは気にしないのかなっていう一つの目安としてあるかなと思いますけどね、はい、なるほど。あの、で次回はですね、あの熱中症対策の2回目として、また汗のかき方であるとか、
そ、ね、
まあ、そのケアの仕方であるとかをまたあのがんちゃん先生に話していただこうと思うんですけれども、うん、あの今回はあの障害のある方であの熱中症対策というか汗のかき方とか、そうですね、そういうのをこうケアされてる、自分でこう気にしててこういう風にしてるよとか、
はい、
あるいは周りの方で例えばあの暑いとか寒いが分かりづらいので、うん、こういうところを気にしてサポートしてますよとかいうお話がね聞ければなと、
ね、
実例としてあればいいかなと思いますので、うん、ぜひぜひ水分の補給方法であるとか、例えば室温気温の管理だとか、
そうです
ね、そういうことの具体的なお話をお寄せいただければと思います。宛先はコミテンのいつものアドレス777@comiten.jp か、Facebook の、リオで会いましょうのページのメッセージで送っていただければなと思っております。ということで、どしどしお待ちします。
お願いします。これは、はい、あの実は結構その対策っていうのはですね、障害を持たれている方だけじゃなくて、
はい、
あの障害を持たれてない方でもやはり熱中症対策っていうのはこの時期から大事ですからね。
そうですね、う
ん、いろんな情報が集められたらいいかなと思っております。
はい
はい、で、
はい、で曲の方、
曲の方をちょっと紹介させていただきます、はい、あのいつもちょっとこれに関連したことを紹介してるんですけども、はい、あの今日はちょっと関係ないんですが、
はい、
あのつい先日ですね、 ヤフオクドームでしたっけ、
はい、
ヤフオクドームで、はい、ライブがあってましたね、はい、すごいたくさんの皆さんが
すごかったみたいですね、
出ましたね。もう本当に福岡でもいろんなライブはあると思うんですけども、はい、僕、バス乗ってる姿しか僕見てないんですけどね、もう本当老若男女
たくさんの方が
たくさんの方が行かれてるなっていうのをちょっと見てたんですけどもね、はい、その方々の曲をちょっと流したいと思います、はい、では聴いてください、はい、サザンオールスターズで、希望の轍です。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート中野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート中野明と
ふんちゃんです。
続いてはマンスリートークです、
はい、
今月のテーマは上半期一番嬉しかったことでございます、はい、
ちょっとざっくりした、
はい、先輩
なんかいきなり振られてざっくりしてます
いやそれはリオで会いましょうに出たことって言っていただきたいですよね
そうですね、それを期待して、
それを期待
しますか。
いやでも期待通りの答えになるんですけどね。
やった。
うん。ねえ。いや別に、いや突然振られたからどうまとめようかなと思って、はい、最初に長野さんから依頼された時に、はい、僕断ってましたよね
、はい、断ってました
あそうだったんですね、
はい、
最初、
最初からいいですよとは言ってないんですよ。
なるほど。なんていうのかな、断ってるというか、もやもやっとされてました、
ね、
はい、なのであそうなんだ
っていう感じ。だってそんなこと喋れないよ自分はっていう思いながら、
でも今となっては、
ね、でも結構勉強してやっぱ、
いやもう準備万端ですからね先輩先生ですね。
でその分かったこと、まあ嬉しかったことかつ分かったことか、まあまあ、そうなんですけど、やっぱり今まで医者っていうのは何かで発表したりとか説明するときにはプレゼンテーションって言って、はい、例えばその資料を見せながらとか、
はいはい、
こういうのですよとか、なんか絵に描いたりしながら説明するんですよね、医者の仕事っていうのは、うん、まあ学会でもそうなんですけど、ま
あ、例えば病院でもレントゲン見ながらとかですもんね、
うん、そうなんですよ、うん、ただラジオってそれが聞かないじゃないですか。
そうなんですよそれはそうですよね
難しいですね、
はい、
でそのラジオでどういう風にして喋ったらいいのかなっていうのをまだちょっと今手探りで探してる段階なんですけど、
はい、
ただでもそれを探すと結構いろんな人の意見とかアナウンサーが書いてることを見たりとかすると結構面白いなと思って。
なるほど、
うん、
なんか勉強してんだなって感じですね。なんか僕が言うのもあれですけど、見てくださいどうぞって言っても分かんないじゃないですか。これがやっぱりねっていうのはあります、
うん、
そっかそれじゃあ通じねえのかっていうのはありますね、
うん、
だから細かく例えば図書館とか行って本がいっぱいあるってすごい本の数ですねとか言えないですもんね。
言えないですもんね。
もうちょっと細かく言わない、
細かく言わないと
本棚が10個ぐらいあってそこにびっしり本がバーッと並んでますよみたいな。
あ、分かりやすいですね、
うん、そうしないと、で、あーとかわーとか入れつつ、うん、ある程度描写が分かんないといけない。
そうなんですよね。
いや
で、あと結構なんていうのかな、目が 見えにくい方とかいうのに説明するのにちょっと共通してるのかなっていうのはありますよね。
ですよ ね、
ですね。
あっち行ってじゃ分かんないですからね。
うん、
なるほどなるほど。あ、
だからそういうのをが分かったっていうのはまだ手探りの中でやってますけど、
なるほど、
うん、今年一番嬉しかったことかなと思ってますね。
おー、すごい。
いや、
うん、
期待通りの、
いや言ってよかったこれ違ったらやべえなっていうねところだったんですね、
うん、
僕今日上半期一番というか今日そんな日なのっていうちょっとこう嬉しかったというか、みんなあんまり知らないだろうなと思ったネタがあってですね、
うん、
でみんなが大好きな、いや全世代が大好きなビートルズの、
はい、
ポール・マッカートニー、
うん、
ね、福岡に来たりしましたよね。
去年
東京でしたっけ。
あ、東京でしたよね。
で、なんかライブがちょこちょこっとなったりとかね、いろいろしてたポール・マッカートニーと、あと日本人の女性と結婚されましたジョン・レノン、ね、小野洋子さんと結婚されましたよね、で今日は、55年前にポール・マッカートニーとジョン・レノンが出会った日と、まさに音楽界の七夕みたいな、
わあ、本当ですね。
すごい。どっちが彦星かは知らないけどっていう。でもなんかあの髪の毛が長いからジョン・レノンがあの織姫でいいかなみたいな感じもするんですけど、まあ、あのそういう日だそうです今日は。
へ
え。でちょっとあのポール・マッカートニーの曲を紹介したいなと思っております。ポール・マッカートニーでジェット、はい。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
ということでエンディングでございます。あの、はい、先週末ですねゲストで来ていただいた関根健二さん、ユナイテッドピープルというね、うん、映画配給の会社の13周年パーティー、
おめでとうございます。
おめでとうございます。で13周年記念パーティーだからって言って13時間パーティーみたいな、
長い
長い僕10時半ぐらいから会場にいて、
はい、
まあ撤収まで1時半過ぎぐらいまでいて、
うん、
もうお腹いっぱいであの10組以上の方がトークで登壇されたりとかして、
はい、
まあ、合わせて長野もトークさせていただいたんですけど、うん、テーマがね熱く惚れるっていうテーマでアホになれっていうね、
熱く惚れるでアホ、
アホですね。
で
なかなかこう今思えばあのアホになるって難しいじゃないですか。
アホになる、
ね、だから、ね、熱く惚れるだからね、一生懸命自分がやってることに熱く惚れて、でやってる自分にも熱く惚れて、
うんうん、
その周りの人にも熱く惚れるみたいな、
うん、
なんて俺にぴったりなとかちょっとね、
もうアホですね。
でアホなんです。それでね昨日決心したのは、
はい、
ちょっと敷地に熱く惚れる男みたいなのね入れようかなと思って、アホをみたいな、
あ
なんとなくね、
そうか、
なん
そっちに行ったか、
そっち行っちゃうと思ったっていうんですね。えアホアスリートじゃないですか先生もう、
まあ、それが変わるのかなと思います。
いやタイトル変わるのでトップアスリートでございますよ。まあでもね、なんかそうやって本当に熱く、うん、化粧品をいろいろやったり、あ化粧品を、ね、こう納得するものを自分で試して納得するものを販売される方とか、
あゲストにいらっしゃった方
ですね、はい、あのパレスチナに実は住んでいてガザ地区をずっと取材されている方とか、うん、そういうさまざまなもう社会的活動バリバリの方たちがいらっしゃってて、うん、なぜそこに僕がトークするっていうね。
いやでも
うん、
そこにいるほどの熱い男だったんじゃないですか。
アホでしょって言われてましたからね。手で自転車こいで日本縦断するってアホでしょって言われてだけどあの間違いなくアホだなと思って、
うん、
あのそこでトークさせていただきました。でなんかさまざまな展開も伺ったりとか、
はい、
ユナイテッドピープルの来年度のこととかね、
うん、
あのまた非常に劇的な時期、激動激変の時期に入るようで、
そうなんですね、
またこれからちょっと関根さんの動きも気になるし、
うん、
ユナイテッドピープルの映画の配給作品にも気になるというところでドキドキしておりましたというところでおめでとうございますとしたいなと思っております。
楽しみですね、はい、今後も
ということでアホアスリート長野キャノリオでやりましょうまた来週バイバーイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。